はい、モンゴルナイトフィーバーです。
あー、お尻ミッフィー、モンゴルナイフです。
こんにちは、やすみろです。
山口です。
今日も ね、みんなでやっていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
山口さんの調子がゴリゴリ良いっていうことでね。
ゴリゴリ良くはないよ、腰が痛いんですよ。とにかく
なんでそんなハードル上げるんだ。
なんかやっぱりどこか体にハンデがあるときってなんか饒舌になるじゃないですか。
うん、ああ、まあでもそうかもしれないね。う
ん、なるほどね。うん、
もう私トイレにもうこの後行けないみたいなバスとかに乗ってるときめちゃめちゃ饒舌になるかも。
あんまりよくわかんないかも。
最後の輝きを体が出してるよね、多分。
そう、もう最後命が終わるから言いたいこと全部言おうみたいな感じで、本当に今までありがとうみたいな感じで饒舌になるかも。
うん、そうね、その後も出てしもたらもう黙るしかないもんな。
うん、そしたらでもまたね、衣替えみたいな感じで本当の自分がその後本当は出てくるんだけど、まだその直前はそれに気づかないっていうか苦しみの中に。
衣替えじゃなく脱皮とかじゃない、なんか例えるんだとしたら。
そうそうそう、それは服を
やるでしょ、衣替え。我々さ、毎年汚
ね、笑い声な、受
けてますけど。
ねえなあ、どうした、
脱皮って何よ、やだ。
脱皮に受けてたんですか。脱皮か、全然受ける様子ないけど。
なんか下品な、トイレに行くことの脱皮なんて。
いやいや、どういうこと
こんな感じでね、ちょっとね、少しのペインを抱えて今週はやっていこうって感じです。
本当に腰が痛いね。
いやね、山口さんずっと腰痛を抱えてますからね。
そうなんですよね。もうね、なんですか、治んないんですよね、全然。
いや、骨盤が羽ばたこうとしてるんだと思いますよ。
え？
骨盤が
骨盤って羽ばたくの？
羽ばたバタフライですから羽ばたきますよ。
どういうこと？
え、骨盤ってどんな形してるか知らないんですか？
なんとなくイメージは
知ってますよね。
イメージ
はアゲハチョウみたいな形してるんですよ、骨盤って。
いや、アゲハチョウって言ったら過言だと思いますけどね、完全に。
え、モンシロチョウ。
いや、ごめんなさい、チョウの種類、まあ、モンシロチョウの方が近いかな、どっちかって言った
ら。確かに丸っこいやつだ、
そうですね、
ちょっとね、
うん、そう、だからそれが一定の年齢になると羽ばたくんですよ、腰のチョウが。
はい
ね。
すごい珍しいぞ。
終了。
やすみのが締めるって。
この話、この話本当どういう話？
分かんない、分かんない。プランがあったよ。
適当に背骨が喋りました。
こっからちょっとどこかしらに話が落ち着くとは思えなくて、ちょっと。
いや
。笑えなきゃって。
骨盤が羽ばたく話なんだけど、どこにも落ち着くわけないでしょ。
早めにこの人はちょっとね、この話題殺してあげないと。
駆除されちゃった私。
話させてよ俺にも。
わかりました。お口ミッフィーします。
ペケね。
ペケね。
なるほどね。そういうことか。で、完全にされたら困るよ。その顔の感じも伝わらへんから、ラジオでは。
キッ。
切ってない、ね、
ちょっと口を開けた音なんですけど。
ミッフィーがそんなこと言うかい。
ちょっと本題は、
いや、本題でもね、本題ちょっと喋らせてほしいことがあるんですよ。
はいはいはい、
どうすればよかったかっていうのが聞きたくて。
うん、聞くよ。
ね、もう僕、うん、子供が2人いるんじゃないですか。
はいはいはい、
確かに2ピーポー。
そうでね、お風呂の時間だったんで風呂入るぞって言って、
うん、
でやねん、
嘘でしょ。
すいません、昔金玉を踏まれた。
ああ、そうそうそう、
いやいや、
踏まれたこと
ある。そういう、うん、前作があるんですよ、風呂、山口さんとお子さん風呂ね。
そうそうそう、
そういう背景があるんです
よ。踏んだ子が上の子なんやけど、もう上の子はわーっつってもうその場でスポンスポンって全部脱いで、うん、ダーッと風呂場走っていきよった
ん。
もう割と大きくなってるから、もう風呂のこの蓋も開けてジャボンって入るよ、
うん
と。でまあ本当は体洗ってから入ってほしいんやけど、なんかもうさ、テンション上がってファーッと入っとった。で下の子を今度脱がして、ほんで入れるわけよ。
はい、
でまあ体洗ったりとかして下の子から、
うん、
でよし入るかと思って、 ほんで見たらあのふっとさこの視界の横の方になんか見えたん、はい、何やろうと思って見たら
怖い
ちいうんこが落ちとったもうねそのえっと思って俺そのバッてさそのまず下のこのケツをパンって開いてちょっと肛門チェックした
うん
でまあ分からんもう分からへんそんなもうさ
まあまあまあね
このぐらい穴だから
お尻
で、
うんうん、
で
どうやって分かる
でさ上の子はさジャボンって飛び込んでいったよな
うんうんうん、
で上の方と思ってもそんな感じじゃないしなと思って、うん、一応さ見たら、
はい、
ないのよ
ああ形跡がないと、
うん、このうんこなんやと、
うん、
で考えられるのは、まあそのうん、下の子のちょっとついててそれがさ最初流した時にそっちに行ったか、
うんはい、
もしくは上の子がちょっとついたまんまね、
うん、
走っていく時にちょポロッと落としてそのまま風呂に飛び込んだ
から、ね、あまあまあ
お尻が綺麗なのはその浴槽の風呂で
、うん、
洗浄されてる可能性があると
まあまあまあそうですね
そうでどっちやろうと思って
うわ、うん、悩むな
でもこれでさ今風呂の水抜いたさもうお二人はキャッキャキャッキャ言ってんの二人とも、うん、お風呂だお風呂ですで風呂の水また抜いてさやったらさテンションガーン下がってさまたあと大変になるやん
また入れると時間かかりますしね。
そうそうそう
な
っ
ちゃうし、
うん、
でもどうしようどうしようって思ったよ。うん、で結局まあ俺はある決断をするんやけど、うん、2人やったらどうしたかっていうのを聞きたい。うん、
ああまず言う前にあの、うん、山口さんが言う前に。
そうそうそうそうそうそう。
なるほど。いや、
いやどうなんだろうでも分かんないやっぱこの同じシチュエーションに立ってない部分があって、
うん、
やっぱ子供の自分の子供のものじゃないですか多分可能性としては、
うん、
だからなんかこう全くの他人よりは、
うん、
汚さにまあ別に平気というか、
うんうんうん、
なんかそういう気持ちにもなると思うんですよ、
うん、
だから、うん、でもそう子供いないからな子供いないから今汚ねって思ってるんですけど、
うん、
ただ自分の子供だったら違うのかな
私はね、ちょっとね、人生の先輩からこの手の話を教えてもらったことあるんですよ。
ほうほうほうほう。
ですね、夫のね、お母様、こういうことあったんですよ。
うん、ああ、そうなんや。
そう、ね、ある時、結構ね、夫のお母さんって落ちてるもの食べるんですよ。
大丈夫かな、それ。
大丈夫かな。
え、たくあんが落ちてたから食べたら、なんか逃げって思ったら、息子のうんこだったって
言って色全然違うと思うんだけど
違うな
たくあんって黄色じゃなかった
いや
なんかたくあんだと思ったらしいんですよ
それ、うん、それあれ戦時中の話しちゃうの
違うんですよ平成の話ですよあ
そシベリアの捕虜の話かなと思って
うん、永久期間の話ではないんですよ、うんあの
ね、永久凍土ね
そうそうだから正解はうんこを拾ってく。
なんでや、おかしいよ。それ選択肢何番目やねんそれ。
いやあのでこれは人生の先輩から教えてもらったらもらった回答そのままそうだけど、
うん、
私だったらうんこが目に入んなかったことにして、うん、こうやって両手で水にこう溶かす。
えうんこ？
うんこを溶かす。
なんで
しっかり向き合って持ってるの。
そしたらなんかあの一応なくなるじゃないですか見かけ上
なくなるけど
見かけ上はね
でお風呂のあの水蛇口の方の水を全開にして、うん、うんこ水をなるべくこう薄まるようにどんどんどんどん新しい水を入れ
る
まあまあそれだったらあんま溶かす意味はないけど、うん、まあまあまあで僕はでも使わないでなんかもうシャワーだけにするとかですかね。
なるほどね、確かにね。シャワーもあるからね、うちは。
うん。
いや、お風呂、シャワーない家っていう設定もあるな。せっかくな、お湯張ってるの、お湯使いたいじゃないですか。
そうね。
うん。
バブを入れる。
シャワーで。
うん、
なんで無視された
シャワーで打つってなる。
シャワーでうんこを打つ。
うんこはもうさ、さっと流すやそれは。なんでさっきの手でさ、さっきも手もみするジェスチャーってさ。
拾った時点で別に、外出せばいいじゃん。ゴミ捨てればいいんだから。
しかもさ、目に入って、へっと思って別に拾ったわけちゃうで。
どうす目に入っただけですか。
こうやってマジマジ見るわけないやん、目の前でこうやってさ。
なんでじゃあうんこって分かったんですか。
いやもうこうやってもう床に近づいて。
あ、床に落ちてたんですか。
そうそうそう。
え、どこに落ちたと思ったんですか。
え、湯船に浮いてると思ってました。
もう確定やろ。じゃあ。
で全然違うん
ですよ。可能性としてはその、
うん、
湯船は綺麗な可能性もあるし、汚い可能性もあるってこと。
うん、
あそんな排水口のとこ、こうやって手で
だから手で持ってんの持たんでいいやん。
流すだけでいいじゃん。
なんで手で持つんよ、うんちをさ、さっきと。
早く溶けるから。
ああ、なるほどね、なるほどね。まあまあまあ。でね、結局俺は、
はい、
悩んだん。
うん。
かなり。うん、でも、よしと思って、
うん、
決めたと思って、
うん、
もうその湯船のお湯をザッとさ洗面器で取って、
うん、
バシャーって自分の頭からかぶって、
え？
え？
ふーって言った。もう決意やと思って。
あ、
決意した。俺はもうかける、そのどっちに転んでも俺も子供もその綺麗なら子供も綺麗し、うんこやったらもう3人家族みんなうんこすやめると思って、うん、ガーンってかぶって、ふーって言った。もうその時のもう決意がすごいから、もう多分目顔もその光秀が裏切った取りに行くぞって言った時に多分秀吉と同じ顔してたと思う。
すごい決意の顔。
いや、かっこいいけど。
の顔
なんなんかかっこいいけど、全くクレバーな回答ではない。
いや、だよね、あの毒を食らわば最後までって言いますからね。
そうそうそうそう、まあ、それ で
行ったんやけどね、行ったんやけど、まあでも多分、でも多分その上の子なんやろな、多分、ま
あまあ、じゃあ浴槽
が多分汚染されてたとは思うよね、なんとなく。
あ、ちょっとでもこれひどいな。
え、
え、
なんか山口さん、さっきからずっと子供のせいにしてる。自分のうんこだって可能性をその分も考えてない。
確かに。
ひどい。
ああ、まあ可能性なくはないですよね、
うん。そう。ずっとお子さんのせいにしてるうんこ。
確かにな。
うん、
あと奥さんのうんこかもしれないですしね。
うん、
いや、先回りしてうんこしてたってこと。わざわざ風呂に行って。
ちっちゃいや
つ。トイレットペーパーが枯渇した時に考えるんですけど、お風呂でしちゃおっかなーって。
いや、思わない。
怖いよ。
別に、うんこはだってトイレですればいいんだ
けど。洗おうかなとは思うかもしれんけど、
そうそう、
うんこごとお風呂にしようかなと思う。
風呂でうんこしちゃおっかなって。ちょっと、これみんなと意識違ったみたい。今、共感の嵐だと思った
ら。だからさっきからうんこ洗う洗うって言って
る。そうそうそう。手で溶かすようなジェスチャー、そういうことか。何やねん、正体バレたんか。正体バレた犯人よ。
しょうがない、バレたなら。でそんな感じで、山口さんはずっとお子さんを犯人って決めてるけど、山口さんのうんこではないですか。
確かに、
これは本当は。
確かにな。
まあでも山口さんのうんこだとしても、
もう一生
同じですもんね、うん、そうだからみんなフラットな状態にはしたんですもんね、
う
ん、それで、
そうそうそうそう、
頭からかぶること、
まあ、でもそうなった場合は俺は子供を巻き込んだことない。
まあ確かに、
うん、一番そのね、あの年季入った寄生虫うんこ、いや寄生虫
年季入った寄生虫うんこってそんな言い方、
幼虫のうんこが、
なんで俺のうんこに寄生虫、
まあ、あの、あんまり綺麗なもんではないよっていうことですよね。まあ、
そうね、
そう、うん。年季が入ってるって言いたかったんですよね。そうそうそう、年輪っていうかね。
そうそうそう。
年輪、
うん、
年輪
木じゃないな。
年輪、まあ、そういう、そう、そういう話がしたかったんですよ。そっかそっか。
いやでも。
すごい悲しいミステリーだった。う
ん、かっこよくはある。
うん、
もう決意の
自分のうんこ横にもしあって、子供たちのせいだと思い込んで、風呂の水浴びて、ふーって言ってたらめちゃめちゃ怖い、秀吉の目をして。
完全にブチ切れた秀吉や。絶対天下取れへんの。
ああ、面白い。ああ、ありがとうございます。
ありがとうございます。 話の区切りが分かんないから俺言っちゃった。
いや天下取りましょう。
天下取ろう。天下取ろう
言うことない時のセリフだ
確かに。
てっぺん、
てっ
ぺん、頂上てっぺん、富士山。じゃあ次の話行ってみますか
いや次行きましょう。じゃあ
次、
うん、
あ俺
どうしよう。
じゃあお話するわ。
そうですよ、一個ろうそく消してね
出てけへんその幽霊は怒ってんすよ。
え？まだ秀吉が、
いや秀吉が怒ってるわけじゃない、まあ、秀吉でもいいわ、秀吉も怒ってるんですけど、
うん、
うち洗濯機をさ、
はい、
ドラム式に変えたんですよ、
まあ、あ言ってましたね、シワシワになる
ちょっと前ですけど、
うん、
でまあそのシワシワの話じゃないんやけど、まあ、なんていうの、そのやっぱり乾燥かけることでさ楽になるじゃないですか、うん、やっぱり、
まあ、このリーチ
を手間をね楽になるじゃないですか、うん、でそうなる、そのもう子供も生まれたし、その僕結構ちょっとその朝飯も作るし子供の、
はい、
朝作って子供を送って仕事して子供を迎えに行って風呂入れてみたいな、うん、で寝かしつけて、だから全然自分の時間ないんですよ、
うんうんうんうんうん、
ですごい、そうそう隙間がない、
隙間がなくて、だからまあちょっとでも減らせたらいいなと思って、まあ、ドラム式でねやりゃもうええわと思って、うん、ほんでこの前洗濯しようと思って、
うん、
洗濯してたんですよ。そうしたらその、まあ、全部洗い終わった後に、まあ、分けるじゃないですか、あの、
うん、
乾燥できるものできないものがあって、例えば
その、は
いはいはい、全部化学繊維でできてるものはちょっと変質しちゃうからこれはのけましょうみたいな、
うんうん
うん、そうなんだ、全部かけてますよ、
まあ、そういう過程もある、
うん
そ
ういう
過程
もちゃんとしてます ね、
そうそう、で分けなかったって、うん、で分けてたんですよ、
うん、
でまあまあその河川のものは抜く、
はいはい、
でまああと、まあ、子供のパジャマとかもあって、まあ、これ面でできてるしなと思ったけど、うん、まあちょっとその奥さんの方がこれまあでもちょっともうボロボロになってきたしというか、その縮みがひどくなってきたから、うん、これはちょっともう普通に細いやみたいな、うん、あそうやなそうやなって、で分けていったんですよ、で分け終わったんですよ、でこれ、はい、俺うちの洗濯物全部じゃないですよ、その時の洗濯なんですけど、
はいはいはい、
その時に乾燥できるものが子供のパジャマの上下1個ずつと靴下2個やったんですよ、
はい、少ない、
はぁと思って俺さ、その時間をなるべく作るためにそういう手間を減らすために割と高い買い物したのに、
うん、
蓋開けたらパジャマ上下、子供パジャマ上下に靴下2個どうすんのこれってどういうことなんて
思って、いやそれはなんか状況次第、状況次第じゃないですか、
いや、いやその状況、その状況がおかしいやん、だってい
やまあ確かに確かに、
もうこれもう豊かにしましょうその生活をっていう、
うん、
まあまあね、ことって作ったんやろその、
うん、
洗濯乾燥っていうかドラム洗濯機、
はいはいはいはい、
それがさちゃんとさその状況に合わせてやったらさパジャマ上下に靴下2個やで、
いや
信じられへんわと思って、
いやいや
わ
かんないですけど、うん、河川の服みんな着すぎじゃないですか山口さんち、
いやじゃあ結局その、縮むからとかっていう理由でもとか、これあの、まあ、もう名前出してあれやけど、うん、その GU とかで買うとさ、
はいはい
はい、年100でもやっぱりさちょっと弱いやんか、やっぱり安く作ってるから、
なるほど、
じゃあそれ選択肢しかちょっと外すのかみたいなことでやっていくと、もうそうなっちゃうのよ、
服縮んだら着て伸ばせばいいじゃないですか、
うん、
え私なんかもう服が多分これ縮むなと思って乾燥機かけるんですよ、すごい、あすごい縮むなって言った、なんか沖縄のなんか妖怪の名前みたい
縮むなね、
縮むなだ
縮むなみたいな、そうなんかでも諦めて、うん、干すストレスに比べたら縮んだ服を自分の体で大きくする方がストレスフリーだから、
うんうんうん、
もう乾燥機かけちゃいますね、
なるほどね、
あまあまあまあ、まあ、知恵なのか分かんない、力なのか分かんないけど、
う
ん、まあまあ確かに一つの手ではありますね、
そうですね、もうそんぐらいもう割り切るしかないんか、
まあ
そういうもんなんていうか、そもそも
言ったらあれですけど、まあねこれも企業名を出して続けるのはあれですけど、 GU の服 もう、まあ、ある程度消耗品とも思うしかないじゃないですかね。
まあね、まあね、はい、まあね、確かにね。
僕も
GU の服意外に強くて大丈夫ですよ。
大丈夫だから、このままかけちゃって。
いや、かけちゃいましょうよ。私 GU の服で生きてますけど、 GU の服が乾燥機に負けたことあんまりないですよ。
なるほどね。
あの、個人の数です、うん、私はあの、うん、自分のバディですごい広げていくんで。
確かにその広げてるっていうのがあるもんな。
うん、でもいや、あのね、服が私にあの自分が優位に立てば服がついてきますから、もう自分の体に、あ、もっと大きくなろうみたいな感じで。
なんかローランドみたいなこと言ってんな。
そう、洗濯機が洗濯機の方が地位が高かったらちっちゃいままだけど、自分の方が優位に立てば服はついてくる。
ローランドやっぱり。
こんなこと言うんだ、ローランド。
質の低いローランド。
自由の服優位に立つしかない、自分が。
いやー、どうなんやろな、これほんまに、ほんまなんかな、俺なんか違う世界いるんちゃうかな。
あ、洗濯物を異常に乾かせない世界に。
そうそう、日本のさ、その日本のさ、その作る機械なんかさ、世界で評価されてるわけやんか。
まあまあまあ、
そんな機械がそんな結果を生み出すとは思えないよね、どうしても。
いや、まあ、ちょっとね、服に見下されてると思いますよ。
また帰ってきたこの話。
同じこと言うやん。
いや、振り回されてるなって、タグに。
タグに？タグオンリーなんだ。
洗濯のマークとか
に。ああ、なるほどね。
ああ、そういうことか。ね、ああ、なるほどね。びっくりしてきた。
いや、もうあんま気にしないで回しちゃって、ダメだったらダメだったなって思えばいいんじゃないですか。
なんか今度ひろゆきみたいになったな。
いや
ローランドでありひろゆきで、
まあ、確かにね。でも綿100だったら、
うん、
まあいいと思いますけどね、まあ、ある程度傷むとは思うんですよ、多分普通に干すよりは、うん、まあでもだからといって、うん、ボロボロにはまあならない。
あとさ、俺もう一つ不思議というか、はい、疑問に思ってんのが、はい、ほんまに痛むんかなと思って。
ああ。
ほんまな、痛むって。あっためたら痛む。
いや、あっためる。あっためるっていうか、単純にこう、そうそう、僕ドラム式持ってないんですけど、ま、回るんですよね、あれってぐるぐる。
回る回る回る。
回りますね。
だから回る過程で、その、ね、どうしてもぶつかり合うから、多少こう、毛羽だったりをするんじゃないですか。
ああ、なるほどね。はいはい。
はい、
引っ張られたりとか
する。とか、摩擦とか。
まあ、熱でね。痛むっていうのはちょっと容易ですけど、そう考えると、
うん、布が痛む。そんな熱出さへんと思うねんな。
でアイロンがけとかに服したりするじゃないですか、服したりするじゃないですか、そういうの耐えたりとかするのに、乾燥機に負けるなんて情けないよ。
え、誰？誰に言った？俺に言ってる。
服、いや、服に、
あ、服に、
服に、
ね、うん、俺の服ってことやね、でもそれ。
まあ、いや、そういうことかも。
全部の服ですよ。私のこのね、UT、UT も乾燥機を経てここにいますから今。
ああ、そうなんや。
なんか最近もう臭くなるんじゃないかって不安で、乾燥機ガンガンかけちゃいますね。
まあ、
乾燥機かけると早く乾くから生乾きにならないじゃないですか。シワシワになっても夏って自分がしっとりしてるから、気づいたらシワなくなってるし。
すごい、自分の体でどうにかするやつ多いんだよな。
すごいな。
で、なんか言うことわかるというか、乾燥機とかって僕も単体の乾燥機持ってるんですけど、
はいはいはいはい、
ドラム式じゃなくて独立してる乾燥機持ってるんですけど、
うん、
なんかこの世の中ってこんだけ発展してんのに、乾燥機使えない服ってすごいなっていう
気がするんですよ。いや、そうなんよ。いや、すごくない？
レイヨンとか、
うん、信じられんくない？ちょっと。
でもめちゃめちゃみんな着ててすごいなと思うんですよね。うん、
レイヨンってどんな素材でしたっけ？
ああ、ちょっとアロハシャツとかの、
ああ、
なんかテラテロのね、
そうですね、
ツヤのやつね。
はい。
うん、あれ汗染みて汗見えちゃうから着れないやつだ。
そうなんだ。
めっちゃ汗すけません、その素材の服。
わかんないかもしれないです。
なんでわかんない？
私。
怒られちゃった。
あ、模様が入ってる服だからですかね。単色の
服も、あ、そうかそうか、確か
に。赤いワンピースみたいの持ってるんですけど、なんかあれ、安美さんも見たことあります。私、赤いワンピースに四角に汗がこう出てきちゃって。
どういうこと？四角？
ああ、はい、見たことあるかもしれないですね。後ろ にその四角に汗が浮き出てくるんですよ。
なんか背中に。二人して何言ってるの？
あの、うん、僕のやつの背中に四角い。
撮影してて、
四角い汗が。
どういうこと？どういうこと？
なんかあのザゼレイオンのワンピースを着ると、うん、着て夏が来ると、うん、背中に自然に四角い汗が浮かんできちゃうんです
よ。いや、メカニズムを聞いて。その四角なのはなぜかって聞いてる。
四角なのはなぜか、いや。それはさ、太陽が昇って沈むと同じようにそういう仕組みなんですよ。普遍の事実、四角い汗が出る
って他の服では四角にならんってこと？
そう、ならんすよ、ならんすよ。赤いレイオンのワンピースを着て夏が来ると四角に汗が出る。
世界のバグってこと？
そう、そうなりますよ。背中がバグってんすよ。
背中がバグってんだったら人体のバグだろ。
ね、なんかだからそういう単色のレイオンの服とか着るとめちゃくちゃ汗が見えちゃうから。
ああ、なるほどね、はいはい、
うん、レイヨンの服全然持ってないかも。
あ、それもかけられへんのか。いや、不思議やな。なんか俺乾燥もちょっと疑問になってきて、乾燥するということ自体、はい、
え、どういうことですか？
考えて、だってさ、水、うん、水分がなくなる状態のことやろ、乾燥するって。
はい、
水分がなくなるのってさ、蒸発するわけよ。
うん、
まあまあまあ、
蒸発すんのってさ、ね、水蒸気になるってことやんな。
はい、
そうなりますね。
水が水蒸気になるのって100度じゃなかったっけ？
100度ではないじゃないですか。
そう、いや、100で沸騰して。
ああ、そっかそっか。
で、気体に変わるのにさ、なんで乾くんと思って
、うん、不思議。ほら、
俺出た。俺もうそれでもずっと考えとって、その怒ってからさ、
はいはい、
でもそこまで頭いってもわからんくなって、俺ちょっともう、違う世界やっぱいるんやと思う。
じゃあドライヤーはどうして髪が乾くんですか？
だからそれも分かれへんのよ。嘘、嘘なんちゃうか。
100度はこう沸騰じゃないですか。気化、
うん、
はまた別。
別ってこと？これ誰か教えてほしいんだけど、ほんまに
分からない。
突然分からなくて
難しいね。うん、うん、不思議な力ですよ。目には見えない
見えない力、
うん、あのなんか言ってましたよ、あの人も。あの最近はさ、妖怪とかさ、そういう人間との境目がさ、もうなくなっちゃったって。
古い人やな、それ多分。
誰
不思議なものってあるよって、いいことだから。
誰
が言ってた？
今はもうさ、妖怪もね、見えなくなってきちゃった。
誰が言って
んの？思い出せなくて、
伸ばしてんだ。
思い出そうとしてたんですけど、思い出せないの。
誰それ？そう、気になるな。
うん、だね、そ、不思議なことがあるんだなっていう、
ね、気持ち悪いな、もやもやするな。
もやもやするし、繰り返すし、
うん、いや、だからあの、そう、仕組みがね、分かんなくてもあるから大丈夫ってことだよ、うん、もう大丈夫大丈夫。あの、車も走るし、飛行機だって飛ぶ、服も乾く、電気もなぜかつく、どうしてつこうかわからない。うちらどうして今こうやってズームで喋れてるのかもよくわかんない。どうやってこの独立したパソコンからこうやってうちら動いてる映像が送られてるのかも正直何もわからないけど、うん、動いてるから、
うんうん、
それはそれでいい。わかることだけ理解すればいいの。難しいことを考えると脳が疲れちゃうから、わかることだけ、できることだけ、それだけやりましょうね。
まあでも言ってることはわかるかも。
わかるけど、ね、
そう、それだけじゃないもんな、わかんないことって。よく考えたら、
近所のお姉さんだったらすげえ怖いなって思った。
こういうちょっと適当なこと言うお姉さんいたらかっこよくない
ですか？いや、怖いな。
いや、ちょっと適当なことのちょっと分量が多いんですよね。
そうなんよね。もうちょっと出てきた
から、ゆっくりしゃべってくんないと。
いやいやいやいや、普段はゆっくり喋ってますよ。ね、不思議なことってあるよな。
言い方変わってるよ。
なんか、なんで花って咲くんだろうなってゆっくり喋ってますよ。わかんないことっていっぱいあるけど、SD カードってなんで保存できるのかわかんないし、よく考えたら。
それは、
わ、うん、かんないことだらけかも、確かにそう言われたら。
うん、まあ確かに。うん、ただ、水分に関しては、蒸発と気化はまた別だと思います。それはね。
ああ、それ休みの説ね。
うん。
私は不思議な力説。
譲らないしな。
譲らんな。
いや、ここでめちゃめちゃ科学的なこと言った。 ったとて。
おちょっと、まあね、仕組み言わないでよ、ラジオのさ。
とて、いや、とて。
いやいや、それは、あんま言わない方がいいんじゃない？
仕組み？
いや、仕組みっていうか。
いや、この前、だって、ツッコミの仕組みももう解説しちゃったから。
え？
仕組みのラジオだから、これは。
そうなの？
うん。この前、なんかツッコミの人がいなかったんですよ、先週のラジオがね。
そうそうそう、休みのがね、いなかった。
そう、やすみのさんのツッコミのメカニズムとかまどさんのツッコミのメカニズムを私山口さんなりに紐解いてったんですよ。
ほう。
いや、それは先週のラジオ聞いてください。
まあ確かに、ごめんなさい、ちょっと聞いてなくて、
う
ん、
そうそうそう、これだけ言っとくけど、かまどが本当にツッコむのは2世代後っていうね、うん、
そう、これがツッコミのメカニズム。そうなんです。だから
2世代後、
うん、
うん、
それだけ予告しとくんで、先週のラジオぜひぜひ、
ね、うん、
ツッコミのね、
気になるけど聞くのめんどくせー、
本当のことをこうね切り込んでいくラジオでもある、これは。私たちはね、じゃあだから科学的なこととかも
じゃあ解き明かさなあかんじゃん。
え、
不思議な力で片付けてたら。
不思議な力じゃダメなんですか。それ本当ですよ、
切り込むことにはならへんのじゃん。
いや、鋭く切り込んだ結果、不思議な力が働いてる。安美乃さんが中途半端な科学の知識でこう解き明かそうとしてるんですよね。見てかじってさ、吸ったぐらいのさ、知識の
結構やってるな、
科学の知識で、ね、感想について解き明かそうとしてるんですけど、そうじゃないの。
知識を吸った、
吸ったんだよね。あなた吸ってるでしょ、知識。だからさ、
ちょっとだんだん自分でも何言ってるか分かんなくなってきてませんか。お話さん、
いやいやいや、そんなことない。だって私今伊藤園のお抹茶飲んでるんですよ。
お抹茶って書いてある、本当だ、
うん、うん、え、これな、
え、それ飲んだら正気だってこと。
うん、いや、私これ
運じゃないのよ。
いや、これすごいお茶なんですよ。認知能力を高めるっていうお茶らしくて。
あ、それで飲んでるんや。
うん、あと体穏やか茶とかも飲んでるんでね、ギャバが入ってるやつとか。だから自分が何を喋ってるのかはめちゃめちゃ認知してるんですよ。
いや、途中で今一瞬、今の話ですら今一瞬迷いませんでした。
迷ったし、一回これ伝わってないけど、後ろ振り向いて何かを確認したっていう。
いや、これに認知能力を向上させるってシールが貼ってあったんですけど、うん、ちょっとねピラピラしてるから剥がしちゃったんで、今ちょっと説得力が、私だけの説じゃ足りないなと思ったシールを見てもらおうと思ったんですけど、
これちょっとお抹茶のネガキャンになるかもな。
そんなこと、
認知能力向上の効果ない
っていう。ないなっていうことで、だって
そんなこと、美味しくて毎日飲んで、毎日これ飲んで。
見えないで、そのズームの背景に溶け込んで、なかなか見えないのよ、その茶も。
多いお茶、お抹茶めっちゃ美味しいですよ。あれ、私歯ない、あ、歯ってすいません。
歯聞けへんやろ。
いや、今なんの歯がなんか足りないように見えちゃって、画面に映ってる私の。
あー怖い、こんな近所のお姉さんおってほんまに嫌やな。
セクシーやろかい。
しょうもないせやろがおじさん。
違う違う、オリ
ジナル、めちゃめちゃしょうもない、
オリジナルのセクシーやろがいお姉さん。
え、最後じゃどう言うんよ、オリジナルは。
え、セクシーやるかい。
ポーズ同じ。
不思議な力が動いてるって本当。
あ、それはあれか、今上空から撮ってるやつか、今。
あ、ドローンでね。
ドローンで。
セクシーやるかいって言われドン。
すごいな。
すごいな、話の割と種類少なそうですね。この結論だと。
確かに。めちゃめちゃ少なそうだな。
すいません、ちょっと面白くて私あっちいな、背中にもしかして四角
くやせた
夏だ。
いや、赤いワンピース着てる時だけっつったじゃん。
で今は出てたのから、もう体の話になって
る。いや、もう夏が抑えられ、夏が暴走してるってことです。異常気象ってことですよ。 このピスタチオカラーの服を着てる時にも近くに浮かぶということは、今年は異常な夏ってことやね。
何の話、本当に認知して聞いてないな。
すごいっす、ずっと話が進んでない。誰も噛み合ってないっすよ。
今か今かと待ってんの、次の話かな。
え、次の話があるんですか。
いや、ないんやけど、そう進めてくれるのかなと思って聞いとったの。なんか
転がってくるのかなと思ったんですけどね、う
んうん、じゃあじゃあ一個だけ最近嬉しかった話をしてお別れしましょう。
そこを決めるんやな。
うん、うん、最近はですね、会社でなんだっけ、企画会議をしていっぱいいい成績を収めるとプレゼントもらえるじゃないですか。
はいはいはい、
はいはいはい、
うちのね、なんか会社のルールでね、
うん、そう、最高ルールなんですけど、それでこの前なんか自分もそれの頑張った賞みたいなやつになったので、
うん、
欲しいものを買っていいよってやったんで買ったんですよ。北欧のイッタラっていうブランドがあるんですけど、なんかそこの食器が私結構好きで集めてたりするんですけど、それの、まあ、これ名前はちょっと忘れちゃったんですけど、ずっと欲しいなって思ってたやつなんですよ。
うんうんうん、
木のなんか枝みたいな素材、木の幹みたいな模様が入ってて、
うん、
下になんかチンポギみたいな、なんか
何
チンポギみたいな、なんか鍾乳洞みたいなやつなんですよ。
鍾乳洞でよくない、チンポギって。
チンポギって何、
知らないのよ。
木から何の木か分かんないですけど、大きい公園とかに行くと、うん、木からなんか生えてるんですよ。木の枝から垂れ下がってる、だからなんかまあチンポギっても言っていいし、牛の母乳ギって言ってもいいし、なんかこういう垂れてるやつがあるんですよ。
まあ鍾乳洞みたいなことね。
鍾乳洞がね、
鍾乳洞の仕組みとなんかちょっと違うかもしれないですけど、
仕組みっていうことは形状は
仕組みの形状は
仕組みでもね、チンポギと同じ
チンポギな、まあいいけど、
ポツポツがあって、これが立つ、ここが自由気が
自分で言ってるからな。あれはあれどうしようもないんだよ、
ね、なん
だね。チンポギもちょっと適当にね、ポイケしたら、ここで立つ、
なんて
この突起が立つ、突起が帽子の突起が、ね、
何
コップの下にある突起が立つんですよ。で、突起で立つ、
ま
あ、
突起でね、
うん、
っていうか、なんかまあ言ったらその雫みたいな形のやつがコップの下についてて、それが足になってるんですよね。
そうそう、うん、これが可愛いなって思って、うん、そう、なんか昔どこか知らないバーで何か分かる飲み物をこれで飲ん、このコップで飲んだんですよ昔。
ああ、前使ったことあるんですね。
そう、そう、それでなんかすごい気持ちがいい、いい夢をその日の夜見たんで、なんかちょっと気持ちがいい夢って言っても、なんかハープの音ポロロロロみたいなやつを谷で聞くみたいな心地の良い夢を見たんです。またそういう夢が見たいなと思って、うん、
まあ、陰夢ではなくてねってことね、
陰夢じゃん、うん、本当に美しい、なんかユニコーンが住んでる谷みたいなところで
ハープユニコーン絡んでくる、ちょっと陰夢っぽいんだよな、
うん、なんかそういうね、ユーマがいるみたいなところで、こう
まあユーマではあるから、
そういうね、うん、ビューティフルドリームを見たっていうのがあるんで、このコップをこう手に入れられたことが本当に嬉しいっていう、今週の嬉しかった話ですね。で、見た目も可愛くないですか。
いや、あんま見たことないコップでいいですね、
うんうん、なんかイッタラの食器ん、
いやいや、ごめんごめん、そうなんやと思って、
響いてないな、
その着地でよう発信したなと思ってい
やそんなにオチが必要なんですか、うん、
いや、よかったなって、その本当にそのチンポギの下りに救われたなと思って、今
何やってるんですか今
巻き足がやばいから乾かしてい
や、なんかそれ話と関係あるんだからって、今モンゴルナイツさんが服を掴んでこう急に前に出し始めたんですよね、こうやって
引っ張ってね、うん、
はい、それがなんかあんのかと思ったら、本当に関係ないことを僕指摘してしまいました、ね、
え オチが、オチが必要ってことですか、もしかしてこの可愛いコップを前にして。いやこの、この束縛、待って、牛乳入ってる
こぼしちゃった
。もうしまいだもん。
いや、ちょっと大丈夫、ちょっと飲んじゃ
う。あなんで飲むとこ隠れて飲むんだ。
可愛いこの側面をさ見てもまだそれが言えますか。
いやでもさ見た目の話を軸にされてもな。
まあ確かにちょっとラジオ向きではないのかな。
いや、え、目に見えない話、 目に見えてることをラジオで話していけないとしたら、あそうか、感想も目に見えないからしていいのか。いや、うんこは目に見えるだろう、いいだろう。
過ぎちゃう
なんでコップを、かわいいコップらし
いし、ダメなんじゃ。いいと思いますよ。
わらわの好きなコップの話をしちゃいかんのか。
対抗、
ね、
対抗様になっちゃう。
良いだろう、セクシーじゃろかい。
あーよかった、終わ
ろう、ダッキーじゃん。
うん、
終わりましょうよ、ね、もう、
うん、
あ終わり
ましょう。かわいいコップ、はい、Amazon で見てみてください。ブイ
さよなら。
さよなら。